Cabinet. Radio Cabinet. この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備高校士専門の求人・求職サイト塾ワーク。岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新庄村内科診療所、日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート。スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、友龍馬おもてなし対局ますや正右衛門スタジオよりお送りいたします。
ラディオキャムネット
、せーの、
心はいつも友龍馬ぜよ。はい、キラキラ今週も始まりました。10月号始まります。
はい、ちょっとね、やっと涼しくなってきました。
はい、
はい、10月、今月も、パーソナリティは、最近ちょっと機器が壊れてインターネットがつながらなくなった日になかなか夜寝つけず、ネット依存症なのかなと自分が思ってしまった中野龍馬と、
最近好きなアニメが続々と続編制作決定して嬉しい姫龍馬です。
はい、この2人でね、お伝えしていこうと思います。
はい、
はい、じゃあ、まずはじゃあお便りのコーナー行きましょう。
はい、
はい、お便り、今月ねいっぱいありますね、お便り。姫龍馬ちゃんの成長、お父さん楽しみですね、お父さんも成長かっこ笑い。乙女さん、高知県の方ですね。多分あれですね、八金乙女さんですね、これね。
八金乙女
いやいや、龍馬のお姉さんがね、八金姉さんって言われとって、だけ、高知の、土佐のあれかな、方言で八金ってこう、おてんばとかそういう意味。そう、ちょっと冗談で言ったのよ、それだけ。はい、はい、はい。で、次ね。とても有意義な情報が豊富で楽しく参考になり興味を持っています。ヒデ333。これ、ヒデ333って言えばいいのかな？いやいや、33って、数字で33。群馬県の方です。はい。そうね。まあ、情報と言いましてもね、中野龍馬のうろ覚えの、お知識でありますので、ちょっと、間違ってることもあると思いますのでね、あんまりこう鵜呑みにはしないでください。はい、はい、じゃあ次ね、頑張れこう波線がこう3つ、ポコペンさん、愛知県の方ですね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、頑張ります。勉強の合間にラジオを聞いて休みます。ドクダミ茶さん、香川県の方ですね。
ありがとうございます。
はい、はい、だって
ドクダミって
あれ、ドクダミ茶、
ドクダミって
じゃだめ、じゃだめよ。
言わにゃ。ランマンで
出てきた。出てきた、できてきた。毒ダミ、それのお茶だろうな。はい。だって、姫あれじゃない、ラジオさ、勉強すると聞いてるけどさ、そっちに集中することあるでしょ。ちょっとやり方考えた方がいい、今は。今ちょっと急がにゃいけん時だけな。ほら、この人はさ、あれじゃん。勉強してるときは多分ラジオ聞いてないのよ。休憩するときにラジオ聞いてるんだっけ。
あ、
そういうふうにそうやってね、集中、勉強に集中する。 ラジオ聞きながらでも勉強ちゃんと集中できるんならいいけどな。
うん、
はい。じゃあ次行きましょう。はい。よかったです。SF さん、群馬県の方ですね。じゃあ次も行っちゃいましょう。良いと思います。HK さん、群馬県の方ですね。はい。ありがとうございます。はい。じゃあ次がね、長文が来ております。はじめまして。たまたま見つけ、初めて拝聴いたしました。こういった普通の全然知らない人の日常を垣間見えるのがすごく面白かったです。また、全然縁もゆかりもない内地のお話であるにもかかわらず、興味深かったです。突然なぞなぞに行ったり、歌を歌われたり、すごく自由でラジオっていいなぁとしみじみしてしまいました。笑い。ロボットの開発者になるために頑張ってくださいね。
ありがとうございます、
はい、応援してます。リコピンさん、東京の方ですね。東京、あ、そうそう、縁もゆかりもないって言ってもね、東京は私にとっては縁もゆかりもあるんですけどね。
お、
生まれた場所ですからね。
、うん、
はい、そうそう、いやいや、うん、まあそうですね、まあね、そういうことです。
はい。
はい、頑張ります。
はい、
はい、ね、またね、聞いてください。
はい、
はい、次、なぞなぞ、
はい、
なぞなぞのコーナーに行きましょう。
問題です。
ででん。
氷にはできるけど水やお湯にはできないことってなんだ。
はい、
はい、
ということで複数答えが出てきたよね、
うん、
あ、そうだなって。でもね、まあ今回のこの本に書いてある答えはね、後で発表したいと思います。
はい、
はい、じゃ次は何のコーナー行きましょう。
蝶々コーナー。
蝶々コーナー行きますか。はい、蝶々コーナーって何のコーナー？
蝶々コーナーは、姫龍馬が、言いたいことを話すコーナーです。
はい。
で、今日は、その、自己紹介の時でも言ったんですけど、私の好きなアニメが、その、続々と、続編制作決定が決まって嬉しいとかあったんですけど、その好きなアニメの続編決定のしたアニメのことについて話します。
はい、
まあ、まず一つ目は僕のヒーローアカデミアっていうジャンプで連載してる漫画がアニメになったやつで、今1から6期が放送されとって、それで、第7期が制作決定で、
はい、
しかも映画も出るっていうのが決定してる、
うん、
してます。で、ヒロアカは、まあ、うん、ヒロアカはもうなんか、超個性を持ってる、何、個性っていう、その、
超能力
特殊体質、あ、それそれ。超能力みたいなのがみんな持ってるっていう、普通の、それが普通の世界でが舞台で、それでそれを超能力を悪用してるやつ、ヴィランっていうやつ、
まあ悪者じゃん、
そう、悪者をね倒すためにヒーローっていう職業が脚光を浴びてて、それになるために主人公が葛藤、最高のヒーローになるまでの物語。
うん、それなんか聞いたことあるの、オープニングでなんか言ってるやつじゃない、う
ん、ちゃんと覚えてるからちょっと。
あ、そう、
うん、
はい、
そういう物語で、そう、めちゃくちゃ面白いです。
あ、はい。そう、面白いね、あれね。
二、うん、つ目は、この素晴らしい世界に祝福をっていう、アニメで、今1から2期が放送されてて、あと映画こう放送されてて、3期が制作決定されてる、
うん、
で、このスバは異世界の物語で、主人公がその日本、前の世界、日本か、日本でその死んで、それ転生して、その異世界に転生して、その神様と出会って、あ、うん、神様と出会って、それで冒険、仲間集めて冒険したりするアニメで、 あと何が面白いかっていうと、時々出るパロディが面白い。うん、面白くて、仲間が全員なんか強いんじゃけど、あのなんか変態がおったり中二病がおったりするっていうのが面白いです。はい。
そう。
三つ目は死神坊ちゃんとクロメイドっていうアニメで、それはそうそうアニメ、このアニメは第1期2期が放送されてて、今多分ん2期がまだ多分放送、いやもう放送終わったか、終わって3期が決定したアニメで、そのあらすじは、主人公が小さい頃に魔女に呪い、触れたもの、触れた生き物とかを殺してしまう呪いを魔女にかけられて、それで実のお母さんからにも距離を置かれ、
まあ触ったら死んでしまうからな、
うん、それで、その知らない人にも山にいる死神だって言われたりしとって、それで孤独な人生を送ってたんですけど、それでそのある日来たメイドに、メイドさんに、
危ないメイドな、
そう危ないメイド
と、ある意味危ないメイド、
そう両思いになって
そう
な、そう両思いになるんよ、
そうなの、あれはもう、
あれはもう、そう恋愛ものでめちゃくちゃに
面白い、うん、でも触れないんだよな、
そう触れないんだよ、
でも触らそうとするじゃろメイド、
するよねするそういうのが面白いっていう感じで、
うん、
4つ目最後は
まだあるの、いいですよ、
私の幸せな結婚、うん、今1期が放送終わって、多分終わって2期が制作決定したしました。そんで、その、それのあらすじは、その、異能っていう、何？まあ、ヒロアカみたいな、なんか、特殊能力みたいなのがあって、それで、まあ、一部の人だけ使える特殊能力、超能力みたいなのがあって、それで、主人公は、そこの、まあ、特殊能力が使える家系に、生まれてたんですけど、その特殊能力が発現しなくて、その親とか兄弟からいじめを受けてて、それである日その嫁入りに行くことになって、それでその夫の人がめっちゃ変な悪い噂が流れてたんですけど、本当はいい人って分かって、それでどんどん心閉ざしてたけど、どんどん心が開いていって幸せになるっていう感じの物語。
そうなの、じゃあでも1期で幸せになってきたら2期どうなるん？
もっと幸せになっていくんよ、多分。
そうなの、
多分ね。
あ、いいのそれ。
いいよ。
いやでもなんか起こるんじゃない、幸せじゃないこと。
うん、まあうん、一期の時にはそういう事件みたいなの
が
あったりしたけど、まあまあまあまあ、
うん、
うんうん、見てからのお楽しみよね。
そう、そう。
うん、そんな感じです。はい。
はい。
はい。
じゃあ次、中野龍馬行っていい？
はい。
じゃあ中野龍馬の、じゃあブックブックブックのコーナー行きたいと思います。
はい。
中野龍馬が読んだ本をただ紹介するというコーナーです。
はい、
で今月は、彼女は存在しない、作者が浦賀和弘さん、幻冬舎文庫の本です。
はい。
はい、でこれね、ちょっと分厚いあれだったんだけどね、
うん、
本だったんだけど、これがね、いろいろね、なんだろう。こうなんかおかしいなというかね、こう自然、こう何、登場人物の振る舞いが不自然、うん、でなんか変なことが起こるというかね、
うん、
でね、まあ読んでみたらわかるんですけど、最後の最後でね、こうちょっと珍しい、あでもこれネタバレになるかな、しょうがでネタバレせんと話せんけしょうがないか、ちょっとネタバレします、うん、はい。ね、登場人物の中に、まあ、主人公ね、男性、若い男性20代で、その妹が引きこもりで、両親亡くなってますで、うん、2人暮らしで、その妹がおそらく多重人格、引きこもりで多重人格でね、で最後の最後、あで、うん、最後の最後にね、そのトリックが分かるんですけど、でその妹とが知り合ったなんか知らない人、
うん、
そっち目線っていうかね、とあともともとその男性のね目線とで、こう話がね、習慣が入れ替わる、こっちの主人公から見てる妹の話と、じゃ妹とじゃそ会ってるその知らない女の人のから見た目線で見た話がこうストーリー進んでいくんだけど、
うん、
そう言ってたら、実はその知らない女の人は妹の二重人格のもう一個の人格だったっていう。
ん？
わかんない、意味わかんないでしょ。
うん。
じゃあわかんない。そのね、トリックがはなんかね、まあまあ面白いトリックなんだよ。まあ奇術というかね、他のってね、そういうトリック見たことはあるんだけど、
うん、
そのトリックを、ね、成功、あ最後にこう持ってきたいがために、最初にそのトリックを考えて、その結末を多分決めたのよ、
うん、
で作者がね、そうするとそこに持っていくまでの間、
うん、
作っていかなきゃいけないんだけど、それがまあ不自然なわけよ、
うん、
そのトリックありきじゃけ、そこまでに行く道筋が無理やりなのよ。なんでそういうことするのかって言ったら、後でそのトリック、あこういうことかってわかるんだけど、不自然すぎるのよね、途中途中で。そこがね、面白くない。ただアイディアは良かったのかなと思って、アイディアが先行してしまった小説かなと。あともう一個はね、その途中でね、電音のオーディオで聞くと、高級オーディオで聞くとね、好きな音楽違って聞こえるみたいな場面が出てくるのね、
うん、
でね、中野龍馬の勘違いなんですけど、電音、まあアルファベットで DENON って書いてね、電音っていうか、まあ私が知ってたのはデノンだったんですよね、
うん、
うん、でデノンっていうメーカーは今あるオーディオメーカー、
うん、
で電音っていうメーカーは今はない、
うん、
私は電音っていうメーカーないのかと思ってたら、昔はあったらしいんですよ。
へー、
うん、2001年にそのね、電音っていう名称なくなってデノンになったっていうのがね、
うん、
ということなんですけど、もともとは電気音響機器株式会社、そこからデノンって略してアルファベット表示してたね、だけどその当時は電音だったんですよね、
うん、
で日本でのメーカーなんですけど、もちろんね、
うん、
でそれで海外でも発売してて、海外ではそのね、アルファベット、まあもちろん漢字では書かないんで、アルファベット表記でもうほぼ 100% 電音と読んでくれない、デノンって読んじゃうらしいんですよね、
うん、
それでまあずっと困ってて、2001年に正式にもう電音やめて、海外でもデノンで絶対もう電音にはならないけ、じゃあ日本でも デノンにしちゃいましょうみたいな感じで、正式に会社がもうこれはデノンに統一しますって発表したんですよね、うん、じゃあその2001年以降は全部デノンのはずなんですよね、
うん、
その前は日本では電音のあれオーディオっていうことなんですよね、
うん、
うん、そういうことです。
はい。
なかなかとなりました。そう。それでね、そういうトリックの話で、前、ね、同じようなトリックがずーっと前にね、映画であったんですよ。
映画。
うん。で、シックスセンスっていうの。
うん。
っていう映画があって、ある、精神科医がいて、
うん、
で、変なものが見えちゃうっていう子供の診察するんですよ。
うん。
こうだんだん打ち解けてって今も見えるのとかって、最初はこうその、診察しようとしたら逃げどっか逃げちゃうみたいな、うん、走って逃げちゃって机の下に隠れちゃうとか、
うん、
そんな感じだったのがだんだん打ち解けてってお化けが僕を死んだ人が見えるんだみたいな感じで言ってるの、
うん、
これもネタバレよ、
うん、
シックスセンスっていう、
うん、
それで最後にどうなったかって言ったら、実はその主人公精神科医は死んだ人だった。
え、
他の人には見えてない、その男の子にだけ見えてるっていう結末。そうそう、似たような感じなんです、
うん、
実はね、そういう感じでね、昔からあるトリックではあるんだけどね、今回の、
うん、
ちょっともうちょっとねスムーズに自然にそこまでトリックいってほしかったですね、
うん、
はい、ということでまああんまり、うん、もうちょっとかなっていう小説でした。
はい
はい、はい、じゃあ次は何のコーナーいきます？
ふわふわタイム、
ふわふわタイムいきますか、
はい、
ふわふわタイムは何のコーナーでしたっけ？
姫龍馬が歌うコーナーです。
はい、
今日は、
はい、
さっき紹介したヒロアカの曲で第6期のオープニング曲で、はい、ひたむきっていう曲です。
はい、どんなだったかな、はい、まあ聞くわかる、
うん、
はい、せーのでいい、うん、せーの、
自分は自分だからってのはさ、言い訳のそのための決意じゃなかったろう、理想を違すと決まって眠れない夜になった、信じることもそのための可能性だ、どれだけ愛を歌っても悪意は未だ消え去ってない、どれだけ強く願っても至る世界は矛盾だ、意志がないと笑うかい、いや意志を持って笑いたい、何度も心が叫んで涙拭ってく、もう一歩あと一歩間に合え、繰り返すひたむきさが昨日繋いでく、君はずっと意志そのもの、いつだって今日が人生のピースを得てゆけ、踏み出す人の真ん中にある決意は未来だ。
はい、はい、おうおう、聞いたことある、
うん、
うん、思い出した、うん、はい
はい
はい、じゃあ次のコーナーはね、じゃあ中野龍馬の俺朝のコーナーいきますね。
はい、
俺の趣味は水たまりよりも浅く、違う違った、
海よりも広く水
たまり間違えた違えた、自分のコーナーの間違えました。俺の趣味は海よりも広く水たまりよりも浅いんだ、あのコーナーね、俺朝のコーナーです、
はい、
で先月ね、多分インターネットがねなんか遅いっていう話したと思うんですけど、判明しましたね、ね、
うん、
もうで遅いけ、もうとりあえずやれることずっとねやったんですけど、例えばLANケーブルを変えたりとかね、
うん、
そういうのをして、まあそれでも変わらないと、あとあっちのね、なんだっけ、あれはスイッチの、スイッチをね、Wi-Fi じゃなくって有線でね直接つなぐ、LANケーブルでね、
うん、
でも LANケーブルをね USB に変換して挿してるけね、速度がどれぐらい出るのかちょっとね定かではないんですが、うん、まあ Wi-Fi よりは早いじゃないかなと。
うん、
思いますけどね、それでも遅かったんだよな、
うん、
じゃっけそれで、まあ、元のどっかね、モデムとかねそういうところから疑ってたんですけどね、それで、まあ、まず、まあ、前も一回ね取り替えたんですけど、 ONU って言って、まあ、モデムのことですね、集端装置をが、オーガーってなんだよ、電源切ってちょっと冷えるまで待ってまた電源入れ直すと、まあ、ちょっと速度が回復する、ね、まあ大体ネットの情報でもそういうの書いてあるんですけど、まあ、それでちょっと回復したところでももう5分10分したらまた元に戻るっていう状態でね、これはまあその ONU の が原因なのかなっていうのはちょっと思ってたんですけど、でも前取り替え、一回取り替えてからね、そんな経ってないんですよね、1年ぐらい、ちょっとぐらいしか経ってないけ、おかしいなとも思いつつ、でも一応ちょっと取っ替えてみてもらえないかなと、まあ電話して、ね、何光回線の会社にね、電話して、じゃあ、デンタルじゃけね、ONU が、モデムがね、まあ、取り替えてもらうっていう話をしたんですよね。で、それから、次の日、
うん、
壊れました。ONU がね、モデムが壊れてね、電源は入るんだけど、ネットがつながらない、こう、ランプがつかにゃいけん、ランプがつかない。
うん、
ね、調べたら、やっぱりそのランプが消えてるのは、絶対故障だ。故障の時にそれが消えるっていう、
うん、
いうことなんで故障なんですよ。で、それで届いたのがその次の日に届いて、
うん、
まあやっぱりそうそう、だけ前1年ちょっと前くらいに多分変えた時にこう送られてきたやつが新品じゃなくてリユース品って書いてあったんですよね、
うん、
でどこまでリユースでその整備をしてあるかもにもよるんですけど、もともと多分ねあんまり調子良くなかった中古品だったと思うんですよ、
うん、
でこれでこんなこの期間で完全に壊れましたからね。で、うん、おそらくそのすごい遅かった原因もねそこにあるだろうと、だろうと、
うん、
で今からねまたちょっといろいろ使ってみて、今回来たやつがいいかどうかちょっと使ってみてね検証してみないとね分かんないんですけど、これで治ることを祈ってます。
はい、
治らなかったらあと次遅いのがあったとしたらちょっとねプロバイダーの関係もあるらしいんだよな、その遅い早い回線、遅い早いは本当は回線によるものなんで遅い早い関係ないんだけど、プロバイダーによって関係するのはその混み具合とかですね、いっぱい集中アクセスが集中した時にプロバイダーが使ってる機械がしょぼかったら遅くなるっていう現象は起こるらしい。だから時間帯によってね、毎日この時間帯すごく遅くなるっていうのはプロバイダーのが関係してる可能性もあると。それをちょっとね、ちゃんとしたというか遅くならないプロバイダーっていうのもあるらしい。それを調べてね、まあ大手とかね有名なところだったら大丈夫かなと思うんですけどね。うん、ちょっと前ねプロバイダー選ぶとき最初にね安いとこで選んだんで、もしこれでも治らんかったら最後はちょっとプロバイダーをちょっと大手有名なところに変えるっていうことでね試してみたいと思います。無事にスイッチでなんだっけ、
なんだっけ、
ファンタシースターオンライン2ニュージェネレーション、うん、これはね普通にできるように、異世界おじさんもコラボでこの前ね、
そうそう、
異世界おじさんが、ね、プレイしてた、
うん、
ゲームをね今ねもう途切れ途切れ止まり止まりだもんな、
うん、
あれができるようになればいいなということで、
はい、
ね、またちょっと、まあ、とりあえず ONU 交換してもらったんで、まだでも中古品来たけね、
うん、
リユース品、うん、ちょっとね調子がいいやつだということを祈ってます。はい、はい、じゃあ今日オーリアスのコーナー終わりです。
はい、
はい、
じゃあクイズの
クイズの答え、その前にさ、あれ今年はさ、9月終わり、あれね、毎年、まあでも、毎年言ってもコロナでなかった期間もあったけね、仮想大会ね、尾道仮想大会、うん。全国仮想大会 in 尾道。今年は、名前変わって、仮想&コスプレフェスタ in 尾道かな、
うん。
うん、名前変わったらしいんですけど、今年はね、出場しません。
うん、
うん、ちょっとね準備も忙しいし、姫龍馬はちょっと勉強頑張ってるんで今ね、
うん、
うん、受験に向けてね、受験生よ、
うん、
受験生だろ、2回言うた、うん、
受験生
こう響きがいい、
うん、
いやそうな、受験生、いやいや、そう、自分に酔う前にさ、その言葉に酔う前にさ、ちゃんと頑張ってよ、はいまあ応援してるし、サポートっていうかね、いろいろそういうのはねするし、
うん、
特にというかね、主にサポートでさ、おお、サボってるじゃんっていう、そっちのサポートかな、サボってる時に叱るっていうね、指摘するっていうサポートをしてます いやいや、笑っちゃいけんけど、ほんとちょっとね、油断するとさ、っていうかね、姫龍馬すぐ油断するけんね、なんかこう、ちょっとタラタラしてるんよ。たまにね。それちょっとビシッとこう言ってやると、まあ、ビシッとまた頑張るんだけど、油断するとちょっとなんかね、こう、ゆるくなるんだよな、すぐに。まあ、性格なんかな、まあ、なんていうの？マイペースというかね。じゃあでも、受験っていうところにはそれ不利じゃって、ちょっと頑張らなきゃいけんな。うん、はい。じゃあ、中野龍馬がビシッとビシッと、ムチ入れていきますんでね。緩んでたら、はい、はい、ということで、あ、じゃあ、まあ、謎々答えいきましょうか。
はい、じゃあ問題から。
てで、
氷にはできるけど水やお湯にはできないことってなんだ。
はい、じゃあ答え発表しましょう。
答えは食べること。
はい、
理由は他は飲むものだから。
ね、これでも氷にはできるけど水やお湯にはできないことっていうのはね、これ他にもね、溶けることとかね、
うん、
中野龍馬が出した答えですけどね、うん、あと持つこと、
あ
ね、掴むこと、いろいろ出てきそうで、そっちも間違ってはないよな。
うん、間違ってはない。まあ、
今回は食べることが答えです。う
ん、はい、
はい、はい、ということで、最近やっと涼しくなってきてね、中野龍馬ね、暑いの苦手なんですよ。
そうなん。
いや、そう、何それ、苦手ですよ。
へ
え、話さなかったっけ。
話したこ
と。あ、そう、
うん、
うん、だってほら、冬の方寒い方がいいもん、スノボードできるし。
あ、確かにそうじゃけど、でも暑い方がまだいいじゃん。
いやいや、今中野龍馬の話してんのよ。
あ、そっか、
中野龍馬が暑いのが苦手っていう話だっけ。
あ、そっか。
姫龍馬が暑いの好きっていう話は全然違うから。
そっか、
うん、それはそれ、うん、これはこれ、はい、はい、はい、ね、まあね、こう季節の変わり目なんでね、皆さんも体調を崩さないよう気をつけてください。
はい、気をつけてください。
はい、はい、じゃあまたね、来月お会いしましょう。さよなら。
さよなら。 Radio Cabinet。
この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾、予備校講師専門の求人・求職サイト、塾ワーク。岡山県の一番小さな村で、人々の健康に貢献する新庄村内科診療所。日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン、Dマークマガジン。タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載。タイのポータルサイト、タイストリート。タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク。ブログ工房 by ワールドストリート。スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用。Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス。 T シャツプリントの SE カンパニー。学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、友龍馬おもてなし対局マスヤ正右衛門スタジオよりお送りいたしました。Radio Cabinet. You know, baby, you've got too many choices.